皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本、略して白コマ第97回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ、知の冒険を運営する炭治、聞き手役である元漫才コンビ、魂列車の私、チャチャ椿、以上3名でお送りしております。はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回からですね、京都編が終わりまして、次、熊本県編という形で入っていく回になるんですが、最近ですね、第1週目、各都道府県第1週目は、ちょっと第1週目、第2週目は小話タイムみたいなものを設けることにしてるんですけれども、はい、ちなみに、そうですね、テーマとしては、この1ヶ月で訪れた場所、振り返りという形でできればと思うんですが、そうですね、相川さん、いかがですか、この1ヶ月、どこ行かれました？
そんな数行ってないんですけど、
はい。
まずは岐阜県の高山。
ほうほう、数は言ってないですけれど、行かれてますね。
高山はただ、高山だけで1日で老舗20軒ぐらい回れたから、レコードが作れました。
どういう飲食店ですよね。
飲食、そうね、ランチ3回と、
はい。
お寿司、あの、みかんのお寿司と、コロッケと、乾麺、あとお菓子が4、5個と、日本酒が5個と、みたいな、そん
い
な
や、
感じ。
全部多い。
あれ、なんだっけ、ちっちゃいスーツケース持ってったんだけど、スーツケースパンパンになって帰ってきた。
うわー、すごい。ちゃんと経済回しましたね。
いや、高山めっちゃいいとこだった。もう岐阜編ね、話しちゃったからね。もうこれを開示するのが6年後か、だと思うと。残念でしかないんだけど。
すごいストックを作られましたけどね。
はい。
で、まだ行き足りない感じでした。
高山はそうね、料亭が3つか4つあって、料亭がやっぱり当日入れないから、前日の真夜中に、俺は明日空いてるから高山行こうみたいな感じで行ったから、だから予約ができなくて、そこと、あとお菓子屋で、ちょっとその中心地から外れてるところとかが行けてないから、また、飛騨の方の古川と一緒にもう一回行こうかなとは思ってる。
すごいな。それで今回何回目だったんですか？
あ、高山は日本。老舗活動やり始めてからは初めて。
ああ、そうなんですね。
そう、だから岐阜編の時に、高山地方と箕面とって言って、その箕面の方しか話せなかったのは、要は飛騨高山にまだ行ってないからって話だったんでね。
あ、そういえばそうでしたね。そっかそっ
そう
か。
そうそう。
じゃあ、ついに行かれた。
そう、飛騨高山、あと今日俺、富山にいて、富山は当然いくつか回ったし、あと、この1ヶ月で面白かったのは、元八幡行ったよ。
千葉の。
元八幡行ったっていうほどの距離じゃないんだけど。
いや、元ってあるんですか？なんか、老舗。
老舗じゃなくて、これはなんかマニアの集いをやっていて、元八幡にじゃがいも専門店があるのね。そこにじゃがいもマニアの人に、じゃがいもを解説してもらう会っていうのをやって、もうじゃがいもマニアが解説してくれるんだったら食のマニア声かけるかと思って、牛乳マニアの人と、
はい。
ぶどうマニアの人と、
ああ、わかります。じゃあ、ぶどうの方。
あの少年 B さん。
B さんですね。
で、
は
あと、ご当地料理研究家と、あと僕のフードアナリスト仲間でデザイナーをやっている子と、6人で行ってきて、じゃがいもマニアに解説されながら食べるじゃがいもはめっちゃ美味しかったんだけど、ちょっとだけ失敗したなって思ったのは、なんかこう、マニア話で盛り上がると、どうしても食がおざなりになるところがあって、 2つを持てると、どっちかに気持ちが持っていかれるなっていうのはちょっと失敗で、あの日はね、メンバーが面白すぎて、集中できなかった感がある。
相当盛り上がったのはいいことでしょうけど。
もう盛り上がった。めっちゃ面白かった。
本質的なジャガイモを楽しむ自体は、もうちょっと楽しみたかったな、みたいな感じなんですかね。
そう、もうちょっとね、ジャガイモに集中できる環境を作るべきだったなっていうのは反省した。
まあでもすごい、まあいい反省なんですかね。盛
まあ
り上
いい
がった
反省ね。
反省ですけどね。はい。
そう、あと最後もう一個だけ言うと、人形町に久しぶりに行ってきて、
はい。
これは、今、俺、インバウンドの、ツアーを少しやっていて、今回、台湾からお客さんがいらっしゃって、で、なんかいろいろ話を聞いたら、老舗には行きたいけど、外国人ばっかのところには行きたくないと。
ああ、まあ気持ちわかります
要は浅草は嫌だと
ね。
いう話になって、それで人形町の老舗ツアーをして、すごい喜んでいただき、なんか、やっぱこういうツアー面白いなと思ったので、まだちょっと次が決まってないですけど、またやりたいなと思ってますっていうのが最近の1ヶ月ぐらいですね。
おお、なんか確かにそういう、いわゆる、観光みたいなところじゃないところ行きたいみたいな方って、まあ結構いそうですもんね。
結構いる。
うん、な
た
か
だ、
なな
んか
か。
ちょっとそのもったいないなって思ったのは、それは何だろうな、あそこ、浅草は確かにめっちゃ外国人多いんだけど、俺が案内する浅草は別にそんな人がいるところではないから、なんか違った浅草を見るのもいいんじゃないかなとは思ったものの、やっぱりもうあの空間に行きたくないみたいな感じにはなってんだよね。
ああ、そこまでなんですね。まあ、イメージあるんですね、やっぱり浅
まあ、
草。
イメージあると思う。
そっかそっか。へえ。確かに、別の側面から見える浅草っていうのも、紹介しがいあります
と思うんだけどね。
ね。うん、なるほど。相川さんの1ヶ月でございました。続いて、丹治さん、いかがですか？この1ヶ月、なんかどこか行かれました？
ゴールデンウィークですね。
なんかいっぱい回ってたよね。
ゴールデンウィーク以外は本当、神奈川、東京ぐらいだったんですけど。
あ、でも行かれて
あ、
るん
でで も
す。
千葉も行ったな。
おお。
成田
成田ですか。
に。成田もね、いいとこいっぱいあるからね。
確かに成田は老舗もありそうですよね。街というか歴史的にね。
桜
めっ
惣
ちゃいっぱいある。
楼。桜惣楼ってわかりますか？
え、桜惣五郎、私存じ
聞い
上
た
げ
こ
ない。
とない。なんか、成田あたりの、自分もちょっと結構前だ
いや、
か
い
ら、
た。
忘れちゃったな。なんか、
桜藩。
重税を課された農民たちを救った人。
おお。
簡単に言うと。
ああ。役人さんなんですかね。
大塩平八郎みたいな感じ。
ああ。
で、その人の、なんか、相互霊道っていう、まあ、成田山の方にある、で、お寺なのかな。そこに総合一大館という博物館。
うん。へ
誰もいませんでした。
え。いいじ
まあ、
ゃない
ち
です
ょい
か。
マニアックだよな。
ハンジさんらしいっすね。誰もいませんでしたがいいですね。
誰もいい。ゴールデンウィークも、本当に移動中はちょっと渋滞に突っかかったりしましたけど、
うん。
ほとんど人がいなくて快適でしたね、やっぱり。これ
お、
はいいです
本当
ね。
です
マ
か。
ニアック、あ、そのマニアックなところ。
ああ、そういうことですね。そっか。そういうところはゴールデンウィークとか関係ないんですね。
関係ないっす。
ああ、いいですね。なんかやっぱり遠出するってなると、ゴールデンウィークはもうどこも選択肢ない、ないというか、まあ、混んでるところをね、飲めばいいんでしょうけど、もうどこ行っても混んでると思っちゃってるから、もう結構こもっちゃってましたけど、都内に。とはいえ、場所選びは丹治さんに聞けば、結構いろんなとこ行けるわけですね。
いや、
興
てい
味
うか、
を持
みん
つ
な
かわかんない
行か
です
な
け
いとこに行けば、そんなことはないと思うけどね。俺も富山も、富山駅周辺と、チューリップフェア以外は、全然空いてた。
ど。ああ、でも確かにチューリップフェア、ちょうど季節ですよね。
あそこはめっちゃ混んでた。
いや、まあ確かに。
ゴールデンウィークは兵庫、大阪、 で、愛知は、通り過ぎたわけか。あと、
なん
静
か静
岡。
岡も、そうだよね、静岡に来てて。
うん。
いや、
ね。
俺は、丹治さんのツイッターを見ながら、とうとう、ちゃんと鳥取、島根に行くのかなと思って、兵庫まで行ってたから、
そっかそっか、
見
確
た
か
とき、静岡についてて、あれと思って、もう戻ってきてると思って、北上しなかったと。
に。鳥取島にはもう無理ですね。
いや、もう今回逃したら、もう行くタイミングないじゃん。
どうするんですか、鳥取島根の辺の時。
島根ですよね。
そうですね、もう
島
九
根
州
が先だ
です
ね。
よ、島根県編は。頑張っていただ
あれ
き
だ
ましょ
ね。島根編だけ全部で3回になって、丹治さん。
う。丹治さんが、まあ、気になる、珍スポット博物館みたいな形でやるのもありかもしれないですね。一回。
別に順番飛ばす。
それはダメです。それは、
一回はやって。
一回やっていただきましょう。はい。はい、ありがとうございました。丹治さんの行かれた、1ヶ月で行かれた場所についてのお話でした。はい。では、まあそうですね、このあたりで本編移らせていただければと思いますが、はい、改めて相川さんに、熊本県の老舗と食の特徴についてお話をいただきます。では、相川さん、よろしくお願いいたします。
ああ、よろしくお願いします。県編はいつも数とか率から始めるんですけど、あんま数率で言うと、ここもそこまで、熊本もそんな特徴はなくて、数で言うと28位、率で言うと33位。まあ、やや低めだね、みたいな感じ。ただ、九州県内だけに限ると、数は福岡に次ぐ2位、で、率は5位になりますと。で、要は数が2位なんで、九州の中ではかなり老舗がある方で、まあ、ただそれって、そもそも熊本って福岡の次に人口が多い県なんですよ、九州の中で。
そうなんです。あ、そうなんですね。へえ。
そう、俺も実は分かってなくて、勝手に福岡、鹿児島だと思ってたんだけど、鹿児島より福、あの、と、えー、違う、く、ん?えー、福岡の次は、鹿児島よりちょい多くて熊本。で、3位が鹿児島だった。
あ、そうなんですね。
うん。なので、まあ人口が多い県なんで、まあ老舗も多いですねって話ですね。で、その老舗はちょっとまだ完全な分布が自分の頭の中に入ってるわけじゃないんですけど、熊本市内と熊本城、熊本駅周辺はめちゃくちゃ数が多くて、で、さっき、この1ヶ月で高山行って1日20件ぐらい行けましたって話をしましたけど、高山行くまで僕の1日のレコードが一番多かったのは実は熊本なんですよ。
あ、そんなにじゃあ集結してるんですか？
もう本当、熊本駅、熊本城周辺に揃ってて、確かね、1日で15件行けたんだよな、あの日。
それもすごいですね。
そうそう、だから熊本市は今日も、実は、この次の次の回、老舗紹介だけど、やっぱ熊本市内がすごく多くなります。はい。っていう熊本、じゃ収穫できるもので言うと何があるかですが、そもそも熊本は全国6位の農産県で、割と何でも作ってます。まあ、結構土地あるし、まあ、あったかいし、みたいな。で、1位のものだけあげると、有名なのはスイカっすね。
あ、スイカそうなんですね。そっかそっか。
熊本といえばスイカ感はすごくある。で、あとはトマト。
ああ、そう
で、食べ物以外で言うと、イグサ、畳の。
です。ああ、いぐさ、やりましたね。チリ
うん、
で。
そう、地理で絶対出てくる。
やりました、やりました。
で、海産物豊富で、養殖が盛んなんだよね。で、マダイ、ブリ、クルマエビとかを育ててますと。で、その辺は鹿児島と一緒で、まあ、同じ海だからね。で、もう一個多分みんなご存知の熊本といえばで言うと馬肉で、食用馬の飼育数は日本一です。
あ、1位なんですね。
そう。なので熊本行くと居酒屋行っても熊本、 馬肉食えるし、今回は紹介しないけど、すき焼き屋行った時に、基本は牛肉なんだけど、馬肉オプションついてて、馬肉のすき焼きもその時は食べました。
じゃあちょっと桜鍋みたいな感じもあるんですかね。また違うんですかね。
まあ、普通のすき焼きだから、桜鍋って味噌入るじゃない。
ああ、そっかそっか、そうです
なん
ね。
で若干違うかな。
うん。
あと今回紹介しないけど、お蕎麦屋さん行
はい。
くと、まあ、そばに、肉そば、肉うどんとかあるじゃん、普通。馬肉そばっていうのが、大体どの店でも売ってて、ちょっ
へえ。
と甘辛く煮込んだ、馬肉が乗っているあったかいそばで、あれもめちゃくちゃうまい。
それはなんかレアですね。初めて聞きました。
結構熊本では一般的っぽくて、何軒かそば屋行ったけど、両方で食べれた。
へえ。
はい。っていう、熊本なんで馬肉だよ話って知ってます？
なんでですかね。タジさん、いかがですか。なんで馬肉なったんだっていう。
いや、
なんで
まあ、
すか。
これ普通の人は知らないと思うけどね。
は
加藤清正って知ってる？
い。うわ、なんか名前聞いたことあ
名
りよう
前。
なないようなって感じですかね。
めちゃくちゃ強かったことで有名で、
はい。
朝鮮出兵って秀吉の頃あったの知ってる？
ああ、はい、ありましたね。一
あ
回
の
に。は
時に、
い。
ものすごく恐れられていた超強い武将が加藤清正。
おお。
で、その加藤清正は、まあ、その朝鮮行ったんだけど、現地で食料不足に陥って、もうしょうがないから馬潰して食ってたんだって。で、その馬が、もう思ったよりうまいじゃんみたいな話で、朝鮮出兵終わって帰ってきた後も、馬肉を食い続けてて、それがそのまま現地に根付いて、熊本は未だに馬肉をよく食べるし、食べるために、食用の馬を飼い始めた。
そういう、じゃあ結構文化としては長いですよね。
長い長い。
へえ。で
だ
もそ
こ
の
の辺
文化。
はね、ただよくわかんないところはあって、そもそも肉食ってずっと一応オフィシャルには禁止をされているから、どうやってその文化が根付いていたというか続いてきたのかはよくわかん、調べてもよく出てこなかったからわかんないんだけど、鹿児島編の時も言ったけど、鹿児島では黒豚のことを、あそこもやっぱ豚食べちゃいけないからさ、鹿児島の薩摩の人たちは、あれは歩く野菜ですっていう、こう定義づけをして、肉じゃないって言っていたから、まあ、馬肉もなんかあったのかもね。
そうですね。まあやっぱりそういう定義づけは大事なんでしょうね。
うん、今ほど科学が進んでないからね。あ
そうい
つ
か。
も野菜だといえば野菜なのかもしれない。
まあちょっとそういう論理もあったら、ね、情報がね、発掘されたら面白いですけどね。
うん。ここはもうちょっと調べたいなと思っています。
はい。
はい。っていう、まあ、生産物豊富な熊本なんですけど、かなりユニークな食文化も残っていて、
ね。
ちょっと僕が好きな、鹿児島じゃない、熊本の郷土食を名前だけ、まず、お伝えするとですね、
はいはい。
一つ目がですね、一文字ぐるぐる。
一文字ぐるぐる。はい。
一文字ぐるぐる。そして、パイピーエン。
パイピーエンですか。
パイピーエン。
パイピーエンですね。
うん。そして、朝鮮餅。
朝鮮餅。
いきなり団子。
いきなり団子。なんか、そんな古くはなさそうな響きですけど。
で、だご汁。
だご汁。
ちくわサラダ。
ちくわサラダ。
あたりをちょっとご説明しようかなと思っていて、で、今回説明は割愛しますけど、超メジャーどころとしては、からしれんこんと、さっき話した馬刺しがあって、からしれんこんについては、自治会のその老舗店紹介で話をするので、からしれんこんと馬刺し以外のものをご説明していこうかなって思うんですけど、まず1個目が最初に、話した一文字ぐるぐるですね。一文字ぐるぐるなんだと思います？
幹事さん、いかがですか？一文字ぐ
ね
るぐ
る
る。
ねるねるねみたいなやつですか？
はは。
江戸時代から食べられている食べ物です。
そんな古くからある食べ物なんですか？
古くからあります。
なんかてっきりローカル駄菓子とかかなと思いましたけど、私も。
これはですね、倹約令が出たときに、安くて美味しいものを開発しようぜっつってできた食べ物なんですよ。
うん、じゃあ安いんですね。
まあ。
泡冷えとか、練ってくるくるにして、なんかおでんにしたものみたいな。わ からないです。
まあ、ただのぬたみたいな料理で、
塗った。
わけぎって、なんだ、野菜があるんですけど、あれを熊本では一文字って言うんですよ。で、このわけぎを茹でて、で、その後にぐるぐる巻きにして、で、酢味噌をつけて食べる食べ物で、それが一文字ぐるぐるです。
今見てますけど、なんかお酒のあてというか、なんかおつまみとかに出てきそうな見た目ですね。
そうね、昔はどちらかというと、お祭りの時とかに食べるもの、かつなんか春しか取れないから春だけみたいな話だったらしいんだけど、今は熊本系の居酒屋に行くと大体置いてある。で、郷土料理として人気になっちゃったから、その一文字を年間食べられるように育ててるらしいよ、今や。
おお、あ、そうなんですね。じゃあ今、
うん。
季節とかは、まあ本来あるでしょうけど、いつでも食べれる。
そうそうそう。いや、なんかこの俺、一文字ぐるぐるっていう食べ物が大好きで、あとそのストーリーとして倹約令から生まれたみたいな話が大好きで、これちょっと覚えてるかどうか分かんないんですけど、この番組の岡山編でも倹約令から生まれた食べ物って紹介してんすよ。
何でしたっけ？丹治さんいかがですか？
分かんないっ
倹約
す。
令。
覚えてない。
ばら寿司っていう、まあ、ちらし寿司みたいなやつなんだけど、岡山の時は、倹約令が出て、一汁一菜。普通一汁三菜って、その汁物、おかず三つ、ご飯が普通だけど、倹約令の時は、おかず二品除いて、おかず一品と汁とご飯だけで食べなさいっていう、一汁一菜ルールができて、その時に岡山の人たちは、ご飯に具材を混ぜ込んだら、それはおかずとしてノーカウントだよねっていうロジックを生み出して、で、生まれたのがばら寿司なんでね。
ああ、こちらですね。
そう、なんか、岡山では、そんなこう、豪華な倹約令からご飯が出てきた一方で、熊本は、一文字ぐるぐるですよっていう。
そうですね。なんかすごい、真正面で倹約令を守ってますね。
そうそうそう。真面目だったのかもしれないね、熊本の方が。
ああ、面白いですね。確かに。なんか、ちょっと県民性見える、わからないですけどね。もっと厳しかったのかもしれないですけど。
そうね。なんか、俺、あんまり倹約令で生まれた食べ物を他に知らないんだけど、なんかこの2つを見ると、もうちょっと調べたくなんだよね。
ああ、他の地域もね、きっとあるんでしょうし。
そう、結局なんか締め付けられてるだけじゃなくて、きっとそこに食の喜びを見出そうとする人たちはいたはずで、多分どこの地域にもなんかある気がするんでね。はい。っていうちょっと1品目で時間を取りすぎたので、次からサクッといくとですね、次がタイピーエンですね。
確かに。これが一番わからないです。
タイピーエンはもうあれですよ、タンジさんが大好きな麺料理ですよ。タイピーエン知らない。
なんか、漢字見たらどっかで見たことある。でも多分
そう、
食べたことないっすね。
中華料理で、太平にちょっと縁があれか、ツバメか。なんですけど、昔ね、日高屋かどっかの限定メニューで出てた。
そうなんですか。
ちゃんぽんスープに春雨入れたみたいな食べ物で、ちゃんぽんだから野菜もいっぱい乗ってて、で、麺が春雨だからすげえヘルシーなわけ。野菜いっぱい取れて、なんかこう健康的になれる食べ物だから、個人的には結構流行るんじゃないかと思って、早20年ぐらいなんだけど、そんなこう全国では流行ってないね。
ああ、そうなんですね。なんか知名度次第でね、定着しそうですけどね、そんなヘルシーだったら。
熊本行けば、どの中華料理屋でも食べれる感じ。
そうなんです。
でもこれはなんか本当、糖質制限してる人とか、なんか野菜をもっと取りたい麺好きだけど、ちょっと小麦取りすぎな人はちょうどいい食べ物な気はするんだけどね。
そうですね、確かに。もう春雨だったらもういくら食ってもいいじゃないですかね。
そうそうそうそう。で、普通になんかちゃんぽんのスープとか美味しいし。っていうタイピーエン。で、その次が朝鮮餅で、これが、馬肉の時に話したんですけど、熊本にいた加藤清正が、まあ、朝鮮に行きましたと。で、その時に、持って行ったお菓子が、この朝鮮餅っていうもので、古いとこだと、1582年創業の園田屋さんっていうのがあるんだけど、そこが今も作ってるお菓子で、まあ、水飴と米粉を混ぜた飴で、まあ、割と、なんだろうな、昔ながらの、柔らかい甘さのあるお餅で、お餅、飴っていうかお餅っぽいんだけど、ボンタン飴って知ってる？鹿児島
わかります、わかります。
の。そう、ボンタン飴は、朝鮮飴に果汁を入れたものなんだよ。
じゃあ食感とかはボンタン飴の
そう
感
そう、
じ。
あれあれあれ。
あ、そうなんですね。あ、イメージがすぐできました。
そう、あれから酸味を抜いたら、朝鮮飴だと思ってもらえばよくて、で、園田屋さんだけじゃなくて、いくつかの老舗お菓子屋さんでは、まあ、熊本では普通に買えますって感じ。
そうなんですね。というか、ボンタン飴って熊本のお菓子だったんです。
あれは鹿児島だと
鹿児島、あ、でも九州なんですね。なん
う。
かそこは、
噛み食えるやつ。
あ、そうです、
そう
そうで
そう
す。
そうそう。オ
オブラートに入ってるやつですよね。
ブラートに入ってる。で、
もう
ちょっと
な、
柔
は
らかいじゃん。あ
い、
れ
わ
なん
か
か
る。
朝鮮。はい。で、次がいきなり団子。
いきなり団子、はい。
これもでもね、大正か明治だったと思うんだよな。
結構
ざっくり言うと、さつまいもとあんこの入った大福みたいなやつで、で、いきなりっていうのは簡単にとかすぐにって意味で、もうさつまいもに、あんこ、まあ、あんこがないケース、昔はあんこなかったらしいんだけど、さつまいもに小麦粉で作った皮をつけて、蒸せば出来上がるっていう、割と簡単な料理で、で、まあ、普通にうまいよね。
まあ、
芋が
その
こう
組み
して
合わ
あ
せ
る。
聞いて、
そうそ
まあ、
う。
美味しいですよねっていう
刺した芋とあんこが合わないわけがないっていうお菓子
間違いないですか。
で。で、熊本では団子のことをだごっていうので、いきなりだごって呼ばれたりもします。
おお、なるほど。
っていうだごが、そのまま次々流
そういう
れるんで
こと
すけ
ですよ
ど、
ね。はい。
はい。もう一つのだごがだご汁ですね。
うん。
これもですね、実はもうすでに説明をしたことがある食べ物なんですよ。
はい、なんか知ってるなって思いましたね、だご汁は。
これは大分編の時に団子汁っていうのを紹介してるんですよ。
やっぱそれと同じですかね。
同じで、熊本では団子をだごって言うから、熊本の方ではだご汁って言い方の方が一般的。で、ここで言う団子は、その甘い団子じゃなくて、普通に小麦粉を練った団子状のもの。を、まあ、団子状っていうか、もうちょっと耳たっぽいんだけど、麺っぽいんだけど、それを、まあ、味噌汁っぽいものに入れる。醤油仕立てのケースもあるけど、多いのは味噌仕立てのスープで、で、九州って甘い麦味噌で、なんか甘い麦味噌で作った味噌汁に、ちょっと太めの麺が入ってると、めっちゃ美味しいんですよ。
まあ、なんか、外れはもちろんしなさそうですね。
そうそう。っていうだご汁は僕大好きですね。で、ラストが最後だけ比較的新しい食べ物です。これはでも炭治さん食べてる可能性はあると思うんだよな。ちくわサラダ。
ちくわサラダ。丹治さん、いかがですか？食べた。
覚えてない、食べたことないと思いますね。
九州もでも車で結構行ってたんだよね、前。
出ました。あ、まあ、どうなんだろ
九州に結構緑色の看板のお弁当の平井っ
う。
て店なかった？
そこは、たいと思いつつ行けてないんですよ。
あ、そうなんだ。辰井さんの方にも、
そう、
ローカル
辰井さん
店の
の
方に
方
も
に
出てるよね。
あってましたね。
そう、あれが熊本発の、まあ、お弁当屋さんで、ちくわの穴にポテトサラダ突っ込んで揚げるっていう食べ物で、
ああ、なんかイメージしてたちくわサラダと違う感じでしたね。
そうね。
うん。
サラダ普通揚げないからね。
そうですよね。あ、でもこれ美味しそう。なんか、あ、ま、そうですね。へえ、ありがとうございます。
これはもう本当、熊本のソウルフード的な存在っぽくて、平井でも食べたけど、別のタイミングで、普通にお弁当屋さん行って、中身見たら入ってた。もう、熊本の人は必ず食べるようなものっぽいよ。
標準で食べる感じなんですね。
そう。
なんなら家で作ってるかもしれないぐらいですよね。日常のな料理の中で。
まあね、
買っ
だって
くる。
ポテサラ作る時点でめんどくさいし、それをあげるっていうのは相当めんどくさいから、買うんじゃねっていう気はするけどね。
もう確かにちくわとか今ちょっと高くなってたりしないんですかね。
ああ、どうだろう。ちょっと、この1、2年では平井さんに行ってないから。
そうなんですね。
はい。っていうところで一旦説明が終わりで、さっき言ったプラスで説明済みの馬刺しと、自治会説明しますが、僕はからしれんこんは割と最強の郷土料理だと思ってるので、
美味しいですよね。
あんな食べ物世の中にないじゃないですか。なんで、それは、自治会説明しますと。で、振り返ると、熊本の郷土料理といえば、一文字ぐるぐる、ハイピーエン、朝鮮餅、いきなり団子、だご汁、ちくわサラダ、馬刺し、からしれんこんだよねっていう話でした。
ありがとうございます。丹治さん、今聞いていった中で召し上がったことあるものありました？食べたことある、なんでしょ
あ、ないんじゃないですかね。
う。あ、本当ですか？結構意外ですね。
熊本はそれなりに行ってるものの、やっぱり、ないっすね。
あ、そうなんですね。そうですよね。お二方とも熊本は行ったことあるっていうか、喋れるっていうのは伺ってたので、なんなら、なん
熊
か、
本行った時、ほとんどちゃんぽん食ってました。
もったいなくない
ど
ですか？
こ行ってもちゃんぽんばっかりなんですよ。
あ、でも
そ
そうなん
れ何回かタイピーエン食ってた可能性ない。です。
麺変わってるだけだ
まあ、
から。
食ってないと思いますね。
そっか。
うん。
あ、でも熊本もなんですね。なんかちゃんぽんって長崎のイメージが
あ、
勝手にあ
そう
る。
なんです。佐賀も熊本もなんか大分も結構多かったですよ。
あ、そう
そう、
なんです。
九州割と全土にあって、ただちょっと味付け違うけどね。
ああ、また県
ちょっ
という
と
か、地域によっ
違
て。
います
によってちょっと
ね。
違う。へえ。
そう、タイピーエン自体はさっき説明し忘れたけど、もともと長崎を経由して伝わってきてるから、だからスープがちゃんぽんなんだと思う。
ああ、そういうことですね。そもそもこのタイピーエンって字見る限り、やっぱり中国から朝鮮とかから渡ってきたんですかね。
中華料理で長崎に来て、で、長崎から熊本に伝わって、で、ちょっと改良されて、今の形になったって感じ。
まあ、そこから伝わって地域によって、まあ、なんて言うんでしょうね、都合いいというか、調達しやすい調味料とかで、ちょっとこう味が変わってるとかあるのかもしれないですね。
そうね。
という、回でしたけれども、私はこの中だと、そうですね、ちくわサラダがちょっと食べてみたいなって気になりましたね。なんか思ってたちくわサラダって、いわゆるサラダにちくわ入ってる。なんか食べたことあるな、そういうのもと思いましたけど、全然ルックス違ったのと、絶対まあ美味しいよ
まあ
ね。
ね。
はい、感じなので、ポテサラが入ってるってことなんで、なんかまたそれで揚げられてっていうのが、イメージできそうでなかなかイメージできないな、みたいなところがすごく気になりました。
そうね、なんかこういう何かを組み合わせた食べ物って、よく僕のこう食べ物仲間の中では、1たす1が2になる味っていうのがあって、要は足したところで何も変わってない食べ物っていうのが世の中結構あるんだけど、ちくわサラダは2以上になってる。
あ、そうなんですね。
組み合わせたことによって美味しくなってる気がして、あれはだからなんか立派な料理だって思う。
まあでも言いたいことわかります。いわゆる丼みたいな、重ねてる、要は分けて食べても、一緒に食べても、
そう。
味とかは同じだよねっていうものに比べて、まあ、ちくわサラダは なんでしょうね。
1たす1がサプライになってる。
よりちょっと気になりますね。
うん、なんか、いや、当然ポテサラの味と、なんか、なんだろうな、ちくわの味なんだけど、ちくわってさ、磯辺揚げにした時点でちょっと美味しくなるじゃん。
そうですね。
そう、そこにポテサラが加わると、ちょっと君美味しいね、みたいな感じにはなる。
なるほど。ちょっと目立ち感がまた増すって感じですね。
ますます。
なかなか見ないですけど、ちょっとそんなものだったら、コストかかるのかもしれないですけどね、うどん屋さんとかでも置いてほしいですね。
まあ、手間だろうね。
まあ、確かに手間かかりますよ。まあ、その分美味しいというものなん、とのことなんで、ぜひいただきたいなと思います。ありがとうございました。次回はですね、熊本県編第2回は、丹治さんから、多くの人に行ってほしい知られざる熊本の博物館についてお話しいただきます。まあ、これも、具体的には書かれてないですけど、ぜひ、楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございました。次回も楽しみにお聞きください。